ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, news kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。Tito Karnasvia 内務大臣は黄金のインドネシア2045年のビジョンに向けてスマートで自社化可能な交通手段を紹介しています。動詞はスマートであるということは、時代に遅れずにあらゆる最新テクノロジーを利用して交通システムを簡素化することを意味すると説明しました。テトカナフィアン氏は、スマートで自社化可能な交通技術の利用は、ボートマップ政策を通じて実施できる可能性があると述べました。地域の首長はそれぞれの地域でスマートで自社化可能な交通を構築するために、可能な限り活用できる権限を持っています。その理由は、現在の地方自治の時代において、地方自治体にはイノベーションと創造性を発揮する大きなチャンスがあるからです。それでは次のニュースです。駐インドネシア米国大使のカマラ・シリン・ラクディル氏は、2024年のスーパーガルーダ・シールズ SGS 行動演習は非常に良かったと述べました。したがって、今後も国家間の戦闘訓練協力が発展していくことが期待されています。これは、東ジャワ州シトボンドのバルラン海洋戦闘訓練センター5のフィーイングポイント12で行われたP5G の Combined Arms Live Fire Exercise CALFEX を実施した後、カマラ・シリン大使によって伝えられました。カマラ大使はまた、インドネシアでの2024年 SGS 合同演習への全面的な支援を提供してくれたインドネシア共和国、プラボワ・スビアント国防大臣に感謝の意を表明しました。同氏はまた、インドネシア国軍が、米軍を含む各国との共同戦闘訓練を主催したことを高く評価しました。SGS は、国軍が米軍と協力して、インドネシアで毎年定期的に開催される多国間軍事演習です。それでは次のニュースです。インドネシアのバドミントン女子シングル選手、プトリ・クスマ・ワルダニ選手が、BWF スーパー300台北オープン2024年大会で開催国代表で第1シードのタイ・スイイン選手に勝利し、準決勝進出数を確定しました。この女子選手は準々決勝で2020年東京五輪銀メダリストに18-21、21-16、24-22の接戦の末勝利しました。この勝利により、第7シードのタイ・スイインは準決勝でチュー・ピンシャンと二大ガナツキの試合の勝者と対戦することになります。それでは次のニュースです。インドネシアのブディ・アリ・サティアディ通信情報大臣は、 世界カトリック教会の指導者であるバチカン国家首相である教皇フランシスコのジャカルタでの4日間のスムーズな訪問は即興的な調和を維持しますと述べています。ブディアリサティアディ氏は教皇フランシスコの訪問はインドネシアが違いにもかかわらず平和に共存できることを示す世界にとって重要な象徴であると強調しました。ウディアリ氏は今回の訪問が宗教の多様性の中でインドネシア社会のあらゆる要素の団結の精神をさらに強化することを望んでいます。インドネシアの多くの違いの中で寛容の良い姿勢は地域を支え国の進歩にプラスの価値を提供するために世代から世代へと受け継がれていくことができます。それでは最後のニュースです。伝えられるところによると、イスラエル軍は過去10日間にわたる衝撃を受け、ヨルダン川西岸のジェニン地域と周囲の難民キャンプから撤退しています。イスラエル軍の衝撃で数十人が死亡したと言われています。イスラエル戦略軍は現地時間9月6日にジェニン市街地と難民キャンプから撤退しました。目撃者はイスラエル軍がジェニン地区のインフラに大きな被害を残したと説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今回はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、中部ジャワのスマーランから来ました。大革新寺院は、キングホーピングのお祝いの枠組みにおける社会奉仕活動の一環として、合戦校の基本的な食料パッケージを地域社会に配布しました。大革新寺院財団の担当ヘルマワン会長は、キングホーピングの祭典または繁栄祭は毎年行われる伝統であると述べました。この伝統は家族や他の人々の両方で亡くなった人々の霊を忍び、敬意を払うことを目的としています。同氏は、キングホーピングの祝行事は常に中国の旧正月暦に従って7月15日に開催されると述べました。大革新寺院は毎年困っている住民に定期的に援助を提供しています。次のお便りは、ジョクジャカルタから来ました。ガジャマダ大学の工学部は、ジョクジャカルタのガジャマダ大学のエンジニアリングリサーチ&イノベーションセンター、エリックビールで、パラパ S1 という名称の無人航空機 UAV を打ち上げました。ガジャマダ大学工学部学長のセロ教授は、この無人航空機は多くのことに応用できると述べました。地方災害管理庁 BPB では、これらのドローンが地震を含む災害の発生を監視できるため活用する機会の一つです。この人工航空機は地震災害の影響を監視する以外にも監視や地図作成、森林火災のパトロールにも使用できます。一方、パラパ S1 研究チームの責任者ゲサンノグロホ教授は、パラパ S1 航空機は搭載されているセンサーに応じて様々な目的に使用できると述べました。これらの無人航空機は軍事認識、つまりまだ遠くにいる敵の状況の偵察、海上パトロール、農園の監視、鉱山の監視、その他の多くの機能にも使用できます。グサンノグロホ教授によると、この航空機は当初、森林火災の早期発見に使用することを目的としていましたが、ホットスポットに関する有効なデータを受信した後、森林火災を消火することができました。この航空機は、信頼性試験を通過しているため、計画によれば、この航空機は様々な機関に消火する予定であり、そのうちの一つはインドネシア国防省です。このドローンは、教育基金管理協会 LPDP から資金提供を受けており、1回の飛行で6時間中に止まり、遠隔測定範囲は 500km であるため、高い効率を備えています。最後のお便りは、西ジャワのレポから来ました。 Indonesia dae ga kuwa Indonesia ni okeru nano teknologi no takuet susta kyo tendoste joko hartan to kyo ju nano device ken kyu jo se suri susi do koko no chipu sang yo hatteng no dol ryoku o kibang to stimasta. Indonesia dae ga ku riji chono mohta ria di hakase wa Indonesia ni okeru nano device ken kyu jo no sonsai wa Jinko chino jidai ni oite, Indonesia wo sekai no gijusu sangyo no suyo preya ni suru tame no sen ryoku teki ipo de aku tanu bimasta. Joko hartan Tokyo juto iyo namae wa sen sabun ya no sido teki jimutsu no hitori de ari Indonesia dae gaku koga kubu no denki koga kuno soshi sa di moaru. Kare ni ke iyo arawaste sukerare masta. Kare wa Indonesia dae gaku koga kubu no kyoju de ari Sen ko hyaku kyuju roku nen kara ni sen nen madewa Indonesia dae gaku ko gaku bu no gaku bu cho mo stomete imasta. Kono sma to de sen nen sareta jikken si setsu wa kokunai no chipu sangyo no hatte no kyo roku na kibang to naru nano teknologi bun ya no kenkyu to koksin wo soksin suru yo ni seke sarete imas. Kono kenkyu jo wa Indonesia ni okeru handotai gijutsu no hatten no gendo ryoku to naru koto ga kitai sarete imas. Nano device kenkyu shitsu ni wa, kenkyu sha ya gokusei ga seido no takai jikken wo okonau koto ga dekiru sai sentan no kenkyu kiki ga sunai rarete imasu. Semiconductor polarimeter analyzer ya maxless laser lithography nado no sai shin setsu bi wo sunai ta kono kenkyu jo wa, Indonesia wo sekai no handotai sangyo no shuyo preya ni wo shiageru ue de juyo na yakuari wo hatasu koto ni narimasu. Listener no minasan, これでインドネシアのお便りを終わります。Listener の皆さん、歴史です。今日は9月7日の出来事をお伝えします。最初は1901年9月7日、義和団の乱が終結しました。義和団の乱は中国の貿易、政治、宗教、技術分野における外国支配に対する反乱でした。この反乱は1899年11月から1901年9月7日まで続きました。義和団の乱は排外運動として知られています。義和団は反外国、反帝国主義運動として活動を開始し、中国北部の農民を基盤として運動でした。彼らは都市を建設し、風水を侵害した外国人を攻撃しました。次は1988年9月7日、アフガニスタン国民のアブドゥル・アハッド・モハマン氏が初めて宇宙へ旅立ちました。 Abdul Ahad Mohman wa ucu wata bista saisono Afghanistan hiko si desta. Kalewa Soyuz TM6 no norukum intonari inta kosmos kengkyu ucu hiko sitos te senku hiko haci juha cineng ni mir ucu station de kokono kakan wa sugosimasta. Kalewa Afghanistan no ucu hiko sitos te okuno kiro kyo motte imas. Kono mission cu Abdul Ahad Mohman wa Afghanistan ni denwa kaketato pasto go wa hana susai sono ucu hiko sitonari ucu de kos kini hana sareru yong bang meno genggo tonari masta. Sae goa kugat sunano ka Indonesia no jingkeng yogo sano hogo no hitnin kete sare masta. Komnas HAM wa hongkai gide nisen rejui cinet kugat su nano kao Indonesia no jingken kasudoka no tame no toso no hito site shimasta. Indonesia koka no rekisi o sujite jingken kasudoka wa jingken no suisi ni oki kusankasi koken stekimasta. Stagate jingken yogo sao no hogo to kaifuku ga nakenaraba narimasen. Kugasu nano kawa Indonesia no jingken kasudoka Munir Said Talib no mei nichi kara torarimasta. Kare wa 2004 nen kugasu nano ka Olanda no Amsterdam iuki no hikouki nai de 39 sai de nakunarimasta. Olanda de itai kai bono kekka Munir si no tainai kara hisodoku no konseki ga misukarimasta. Please nano minasan, kore de rekisi owarimasu.
Zaman semakin larut, kasihmu tak terbatas waktu. Belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan panjang ini tak suruh aku meniti. Gelita kau beri di hati menuju rumahmu suci. Dan ku panggil hanya namamu Tuhanku, tentu namamu di sabdamu mulia holikmu. Tuhanku, aku milikmu, aku thank you.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。シンガポールは、障害の再生可能エネルギーのニーズをサポートするため、インドネシアからの低炭素電力輸入枠を当初の 2GW から 3.4GW に増やすと発表しました。シンガポールの労働大臣タン・シーリン氏は、インドネシア国際持続可能性フォーラム2024年で、シンガポールは以前、インドネシア企業5社に対し、2GW の低炭素電力を輸入することを条件付きで承認していたと述べました。しかし、シンガポールの電力輸入目標を2035年までに 4GW から 6GW に引き上げるとともに、シンガポール政府は Total Energy RGA 社と Selfina Energy 社からそれぞれさらに2件のプロジェクトに追加強化を与えました。この2つのプロジェクトにより、インドネシアからシンガポールにさらに 1.4GW の低炭素電力が輸出されています。インドネシアとシンガポールは2023年に太陽光パネルや国境を越えた電力取引のための蓄電子システム BESS の生産など再生可能エネルギー製造業の発展に関する覚書を締結しました。タン・シーリン大臣はまた、シンガポールが炭素排出数量を削減し、2050年までにカーボンニュートラル目標を達成するには、近隣諸国からの電力輸入が鍵となっていると述べました。それとは別に、タン・シーリン大臣は、インドネシアとシンガポールの電力貿易協力は両国に利益をもたらすと評価しました。このプロジェクトはシンガポールへの電力供給に加え、 電池や太陽光パネルの生産など、インドネシアの再生可能エネルギー産業の成長を促進できると考えられています。同じ機会に、ルハッビン・サルパンジャイタン・カイジ・トーシ・調整大臣は、この協力は両国にとって非常に有益であることを述べました。シンガポールは、インドネシアで生産された太陽光パネルと電池を通じて、インドネシアからグリーンな電力を安定供給することになります。一方、インドネシアは、その天然資源、特に豊富なシリカの可能性を活用して、太陽光パネルを製造することで、世界のエネルギー市場でより強くなります。条件付きで電力輸出の承認を得た豪社は、2028年にシンガポールの送電手続きを開始する予定です。残りの2つは2030年に開始されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナネシアです。今回は東ジャワ州のアグロツーリズムツルフ公園をご紹介します。インドネシアを旅してみたい方には、東ジャワ州バニュワニ県を訪れることをおすすめします。そこでは6月26日から7月7日まで、スルー公園農業目的の観光地で興味深い様々な観光アトラクションが開催されています。イジェンザンの傾斜地タマンスル村で行われるタマンスルアグロツーリズムでは、芸術や文化、建築、ファッション、教育、農業、スポーツなどに至るまで観光名所の完全なパッケージを1週間にわたって提供します。さまざまな観光アトラクションを試す以外にも、 10.5 ヘクタールの広さがある農業ベースの観光地であるタマンスルアグロウィスリズムの雰囲気を楽しむこともできます。タマンスルアグロツーリズムは、フラワーガーデンやバニワニ県の優れた農産物、コーヒー、ココア、バニラ、ドリアン、マンゴスチンなどの展示ケースからなる自然観光エリアです。またこの観光エリアには、伝統と言語を守り続けるバニワニ族の先住民であるオシン族の伝統的な家屋など独特の地元文化も紹介されています。この伝統的な家屋は、オシン族の住民の居住であるだけでなく、文化教育活動の中心地でもあります。ここではガンドルン、バロンイデルブミ、ジャランゴヤンなどの伝統舞踊を鑑賞できます。またデジタルライブラリーやスマートカンポンアクティビティルームを通じて、オシン族の歴史や地元の知恵について学ぶこともできます。タマンスルアグロツーリズムを訪れると、色とりどりの花や野菜の広がりを眺めながら、新鮮な山の空気を楽しむことができます。この観光エリアでは、海抜約450メートルの高さから、イジェン山脈とバリー海峡の景色を眺めることもできます。エリアの真ん中にある浄水池に囲まれた大広間にいると、その景色の美しさを実感することができます。このアグロツーリズムの自然の美しさをカメラに収めることを忘れないでください。タマンスルアグロツーリズムには、オンラインチケット、歩行者専用道路、中小企業キオスク、ダンススタジオ、オシン広場、展望デッキ、礼拝室、トイレ、地下水タンクなどのさまざまな施設が備わっています。リスナー皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Untukmu hatiku, ingin ku bersuara. selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih? Kepada yang tercinta dirinya mengeluh semua resah di diri mencari jawab pasti. Akankah seseorang yang kuimpikan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang itu pula dirimu, ku bersumpah akan mencinta. Seseorang yang kuimpikan kan hadir, raut halus menyelimuti jantungku. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab?
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, Chiki teki oyobi kokusai teki na ongaku nado, Entertainment, Indonesia oyobi kaigai ni kansuru Nyusu ya jōhou nado samazama na programu o go teikyou shite imasu. Indonesia yori sekai e o todoke shiteiru Voice of Indonesia. Lisna minasang warna-warni des kyo wa Medina Asian Restaurant Indonesia no Mekka Junreisha no tame no ryori ryōhō nitsuite otsutai shimasu. サウジアラビアにおけるインドネシア料理レストランの存在はインドネシアの人々特にハッジやウムラ巡礼を行う人々にとって本当に必要とされています。ハッジの時期にはメッカとメディナにインドネシアから20万人以上の巡礼者が訪れることを思い出さします。巡礼者はメッカ巡礼の様々な儀式を行うために平均して40日間滞在します。インドネシアの巡礼者は聖地にいる間食べ物の必要性を感じています。このような時アブウマルがオーナーを務めるメディナアジアンレストランはインドネシア料理の楽しみに対する改修の絶望を癒すためにここにいます。インドネシア人に馴染みのあるメニューを揃えた典型的なインドネシア料理レストランの存在は聖地ハッジ巡礼やウムラ巡礼を行うインドネシア人巡礼者にとって解毒剤となっています。この典型的なインドネシア料理レストランの設立の歴史はアブウマル氏がインドネシア出稼ぎ労働者としてアラビアへ出国した2015年に始まりました。彼は懸命な努力で少しずつ資金を集め、ついにジャバルウフのふもとにメディナアジアンレストランをオープンすることに成功しました。このレストランは入植者の間で有名であるだけでなく、多くのインドネシア政府関係者や有名人もメッカ巡礼の際に訪れます。ゆっくりとしかし確実にメディナアジアンレストランは成長を続け、現在までにアバウマルはインドネシアとバングラデシュから23人の販売員を購入して重要のレストラン支店をオープンしました。メディナアジアンレストランの料理長兼オーナーはアバウマルとして知られるインドネシア国籍のモハマッド・サルウォニーです。アバウマル氏によると、このレストランは毎日少なくとも300-400人の観客にサービスを提供しており、特にメッカ巡礼の季節には1日あたり約1キンタルの米を消費します。アルアミンクディリイスラム寄宿学校の卒業生であるアバウマルさんは、提供するミートボールに使用する生のデビルチリなどインドネシアから直輸入したスパイスを使用することで料理の品質を維持し、本物の味を保証するよう努めていると語りました。アバウマルさんは、インドネシア産以外のスパイスを使用しなければならない場合は満足のいく結果が得られないため、料理をしないことを好みます。ウフッザンのふもとにあるこのレストランはメディナのナバウィモスクから東方わずか3分にあり、メッカ巡礼やウムラの最中にインドネシア料理が恋しくなるハッジ巡礼者の代替選択肢となっています。メディナアジアレストランでは外豚ウィ、外アヤム、ロントンサユル、ナシゴレン、ナシチャンプル、ガドガド、クトプラク、ミーゴレン、ピサンゴレン、バクワンなど さまざまなインドネシア料理をメニューで提供しています。このレストランを訪れる客はインドネシア人だけでなく、この小島特有のスパイスたっぷりの料理に慣れ親しんだ地元住民も多く訪れます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Karena wanita ingin dimengerti.
Voice of Indonesia.
Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara.
Voice of Indonesia.
Saya
Voice of Indonesia.
Diriku yang di